いつでも自信を持って先頭を走っていたペテロでありました。他の者がつまずいても自分だけはそうでないと、イエス様、私はあなたのためなら死を覚悟していると言い切って自他とも認める筆頭弟子が、サタンのふるいにかけられて、よりによってイエス様を裏切るという、自分でもとても受けることができない、本当に停滞、大きな大きな深い深い挫折をここで経験いたします。ペテロはもはや立ち直ることができないほど深く傷つき、挫折を味わっているわけですね。このことの後、ペテロは3日間さまよいます。暗黒の中をさまよいます。主はペテロのことを心にかけておられました。父よ、彼を許してない、彼は何をしているか分かっているんですというのは、ペテロも含んだ人たちの祈りだったと思います。復活の記事、3日後にイエス様復活になさるわけでありますが、このイエス様の復活の記事の中には、繰り返しイエス様が、復活のイエス様が個人的にペテロにご自分を表されたことが記されているんですよ。復活された主は最初に女たちにご自身を表しなさった。その女たちに何とイエス様が言われたかというと、弟子たちとペテロに伝えなさい。英語では And Peter、 ピーターとペテロですね、弟子たちとペテロに伝えておくれ、イエス様が言われたんです。私は蘇ったよ。本当に主は蘇って主に表しなさった。弟子たちの間でこの噂で持ちきりになりました。後に、このパウロはコリントの手紙の中でケパに現れて一句入れております、ね、ケパってのはペテロのことなんですね。復活の主に個人的にお出会いするまでの3日間、暗黒の中をさまよったペテロを支えに支えたものは何でしたか。私はあなたの信仰がなくならぬようにあなたのために祈ったというこの言葉、言葉だけ、祈りです。イエス様はいつどこでどのように祈ってくださったか、それは書いてありませんけども、イエス様はペテロのために祈られた。もう一つは、振り返ってペテロを見られたあのイエス様の眼差しですよね。主の眼差しはペテロを絶望の淵から救い上げた、と言っていいと思います。ペテロを救った主の眼差しとはどんなものか。主の眼差しが暗闇の中でペテロに先に語られた予言的な一元のイエス様の御言葉、これはペテロにとって光でした。回復への光でした、望みでした。この御言葉を思い起こされたのがありますね。古いということについて、ペテロが震われたという場面をちょっと見ました。ついてこのイエス様の眼差しということについていくつか申し上げて終わりたいと思います。まず第一に、イエス様の眼差しは何だった。ペテロを立ち上がら支えてさらに立ち上がらせたイエス様の眼差し、祈りとともにその眼差しで、どの眼差しだか3つ申し上げます。第一は見抜く眼差しです。ペテロは自分の信仰がなくなるという主の言葉が心外だったでしょう。決意も表明しました。だけども結果はイエス様の言われた通りになってしまいました。イエス様の眼差しはすでにペテロの何もかも知っておられる。知っているよ、知っているというとともに、その惨めなペテロを、罪深いペテロを受け入れておられる、なお受け入れておられる眼差しですね。愛の眼差しですね。ペテロはイエス様の眼差しを覚えながら、あなたは今日三度私を知らないというだろうというお言葉を思い起こしたわけであります。ああ、主は知っておられたんだ。イエス様は最初からすでにある状況の中で、この男は簡単に裏切ってしまうという弱く脆いものであるもののことをイエス様は見抜いていらっしゃったんです。皆さん、イエス様は私たちの弱さを知っていらっしゃる。グリシャンなる私たちの信仰告白してイエス様を信じますという私たちの本当に弱さを知っていらっしゃるお方ですよ。ペテロの言葉に嘘はありませんでした。しかし自分の言葉、心、真剣な思いとは裏腹に、 ある状況の中において、ペテロは主を裏切ってしまった。ある状況条件のもとに私たちもまたイエス様を裏切ってしまうことがあるんです。なぜペテロはイエス様を裏切ったのか、確かにそこには理由があります。3つ挙げます。1つはイエス様から遠く離れてついていったということですね。もしイエス様と共にあのゲスマでペテロが捕獲されていたら、ペテロは勇気があったと思う。イエス様いつもそばで、イエス様に勇気もらって彼は殉教していったと思いますね、イエス様と共に。だけどもイエス様と遠く離れてついていく。皆さん、私たちはイエス様から遠く離れたら私たちに力はありませんよ。証しする力は何にもありませんよ。無力ですよ。何かよりビクッとして恐れている、そういう姿だけですよ。共にいるというその時に、イエス様が共におられる時に、私たちは本当に強いものとされる。大勇士よ、私はあなたと共にいる。大勇士なんて言われたって、坂本でね、戦々恐々して無意踏んでる議論を取りまして、あんなこと言わんといてくださいと、冷やかしですかと。だけど共にいる、これが勇気なんです。クリスチャンの勇気なんです。だけどもそのお方が遠く離れたら、私たちはビクビクものであります。自分がクリスチャンになることも伝道する力も何にもありません。何回言われて恐れ、あらゆる状況の中でビクビクし、自分の星に走る以外ないんです。これが人間です。二つ目、自分がイエス様の弟子であることを隠して旗を下ろしたんです。そして敵と一緒に火に当たっていた。そんな中で私たちはイエス様を明かしていきますから、詩の一編にありますように、罪人の道に立たす、悪しき者と一緒に立たす、囲ます。私たちはもしそうならば、自分の肌を、クリスチャンの肌を隠してですね、そして女と一緒にああだこうだこうだやってるときに、私たちの証の力なんかどこにもありませんよ。そしてこれ最大の原因でありますが、慢心でありますね。本当にペテロは自分はいかに誠実で信仰に立って主と共に極楽にまで行きます、そうじゃなかったんですね。立っていると思うものが倒れないように気をつけなさいということがあります。一番危ないのは自分が立っていると思っている人です。皆さん、こうした確かにですね、理由があるんですよね。だけどもペテロのさらにそこに4番目に付け加えるならば、裏切ってしまった理由が使うならば、それはペテロは自分のことを知らなかったんですよ。あまりにも知らなさすぎた。皆さん、私たちは自分で自分のことをどれだけ知っていると思いますか。自分が知るということになりますね。自分のことは自分が一番よく知っていると私たちは言います。本当にそうでしょうか。他人が、人が知っているというね、自分が案外見えてなくて他人がよく見えているということはあるわけでありますね。でもそれが全てかって、そうじゃないですよ。心理学でジョハリの窓っていうのがあるんですね。ジョセフとハリスという人が考えた、こういうシートを出しましてですね、こっちの縦の面が自分が知っている、この線ですね。こっち横の面がこれ他人が知っているんですね。で、自分が知ってる、他人が知ってる、この、ここに一つの辺が、部分がありますね。この部分が、この辺とこの辺が混じってますから、自分も知り、他人も知ってるというね、そういう部分です。で、こっち行きますと、今度はもうこっちの辺、他人が知ってるところの辺、混じりませんか、これは自分だけが知ってる世界ですね。で、こっちはですね、自分が知らないで、他人が自分のことをよく知ってる世界なんですね。でもこれ、ほんの一部分なんですよ。ほんの一部分なんです。あとのここの圧倒的なこの面はね、自分も他人も知らない部分なんです。 心理学ではこれを深層心理と